イエス様が十字架にかけられた時、他の男の弟子たちは皆逃げてしまいました。でもヨハネだけはそこに残っていたんですね。そしてイエス様の母マリアを引き取ったと言われています。イエス様の十字架のもとに新しい家族が生まれたんだということが記されているのです。教会というのは、そうです、神様の家族なんです。私たち一人一人の存在は生まれで言えば全然違うかもしれません。血筋でも、また年代でも世代でも全然違うかもしれない。でもイエス様が十字架によって私たちの罪をあがなってくださって、私たち一人一人が神様の子供とされているがゆえに、私たちは神様の家族なんだって言うんですね。このように神様の家族とされている教会の交わりの中で、ヨハネはペトロと一緒に指導的な立場にありました。伝承で言うと、使徒たちの中で唯一殉教しなかったのがこのヨハネだと言われています。イエス様の母マリアを連れてエフェソに移り住み、やがてパトモス島に幽閉されて、そこで黙示録を書いたとも、また釈放されてエフェソに戻って福音書を書いたとも言われています。少し思い出していただきたいんですけれども、先週の箇所の中でですね、お兄さんのヤコブと弟のヨハネはイエス様のところに来て、イエス様の右と左に座るということを願ったと言われています。実はそのことは実際に成就していくんですけれども、お兄さんのヤコブは殉教をするという仕方で、そしてまた弟のヨハネは長生きをして福音を伝えていくということによって、イエス様の御言葉を、そして教会の歴史を次の世代に伝えていく、そういう大切な役割を担っていったんですね。お兄さんのヤコブは殉教する、弟のヨハネは長生きをする、そういう仕方でイエス様の右と左に座って福音を述べ伝えていった、それがこの兄弟ということになります。そんなヨハネですけれども、その生き方の中で福音書を記し、手紙を記し、黙示録を記し、数多くのイエス様の御言葉を私たちに残してくれました。そんな御言葉の中に、私たちの信仰生活にとってとても重要な御言葉があります。それは、私たちの主イエス・キリストは私たち一人一人を主との交わり、主との友情の中に生きる弟子にしたいと望んでおられるんだということですね。私たちは私たちの主イエス・キリストとの友情の中に生きることができる、そのことをヨハネは伝えてくれています。イエス様との友情の中に生きる弟子になる、そのためには表面的に聖書の言葉を聞いているだけでもダメですし、また表面的に従っていくということだけでも十分ではありません。私たちの主イエス・キリストとの友情の中に生きる、そんな弟子になるためには、私たちがキリストと共に生きること、もっと言うと主イエス・キリストのように生きるということが大切になってきます。私たちはかけがえのない友人、友と出会うときに私たちの生き方が変えられていくということが 経験してきたのではないでしょうか。僕もですね、小さい頃は母教会には同世代の人が全然いなくて、こうなんとなくですね、こう教会の中で浮いた感じがしていてですね、ちょっとこう馴染めなかったところがあったんですけれども、でもですね、聖学院大学に入って同じ世代の友達にこんなにもクリスチャンがいるんだということが初めて分かったんですね。そういう中で洗礼に導かれていきました。やがて学生生活を通して私たちを本当の意味で生かしてくださるのは神様の御言葉しかないんだということに気づかされていって、牧師になろうという思いを与えられていきました。私たちの人生というのはかけがえのない友と出会っていくとき、生き方が変えられていくんだと思うんです。だからこそイエス様はこう言ってくださいました。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているかを知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。私はあなた方を友と呼ぶ。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださるんです。この世の人間ではありません。この世の交わりを超えた天の父なる神様が、そして子なるキリストが、神様が私たちを友と呼んでいてくださるんです。そして私たちの友となってくださった神様が、私たちを罪の滅びから救い出すために十字架の上で命を捨ててくださったんです。その愛をもってキリストは私たちのことを友と呼んでいてくださるんです。神様が私たちの友となってくださった、私たちの罪をあがなうために十字架におかかりくださったキリストが私たちの友となってくださった、いや死と滅びを乗り越えて死に勝利して復活の命を示してくださったキリストが私たちの友となっていてくださる。だからどんな試練や困難があったとしても私たちは新しい一歩を踏み出していくことができるんですね。そのキリストが私たちに命じておられます。互いに愛し合いなさいと。私たちは信仰の生活を歩んでいくとき、互いに愛し合って歩んでいくんです。それはイエス様が十字架によって示してくださった神様の愛に従って生きるということです。私たちが信仰の生活を歩むとき、この世において生活をしていくとき、右に行くべきか左に行くべきか判断に迷うことがたくさんあると思います。そんなとき私たちはどういうふうに考えたらよいのでしょうか。もしかしたら私たちは自分の思いや自分の願いを優先させてしまいそうになることがあるかもしれません。でも私たち信仰者が本当に歩むべき道のり、それは私たちの友となってくださったイエス様だったらどんなふうに判断なさるだろうかということを思い描いて そのように判断するということですね。以前にも紹介しましたが、WWJD という言葉があります。WWJD ですね。What would Jesus do? という言葉です。イエス様だったらどうする?ということですね。日常生活の中で、信仰生活をしていく中で、右に行くべきか、左に行くべきか、これを選択するべきか、いや、そうではなくてこっちを選択するべきか、そう迷うときに、イエス様だったらどうなさるだろうか、ということを自問自答するんですね。イエス様だったら、きっとこの時、こんな風に判断するに違いない。イエス様だったらこんな時、きっとこういう言葉がけをするに違いない。イエス様だったらこんな時、きっとこういう行動をおとりになるに違いない。そのことを聖書の御言葉に親しんでいる私たちは判断をして、よし、自分もイエス様のように歩んでいこうと、そう決めることですね。そのように決める中にあって、もしかしたらその道の先にいろいろな試練やいろいろな困難が待ち受けていることがあるかもしれません。イエス様だったらこうするに違いない、そのように踏み出した道の先にさまざまな出来事が起こり、やがて病があり、死が伴うことがあるかもしれない。けれども、キリストは死に打ち勝たれたんです。死に打ち勝たれたキリストが私たちの友となっていてくださり、共にいてくださるからには、どんな試練であっても、どんな困難であっても、病や罪や死でさえも、永遠の命の希望から私たちを引き離すことはできません。だからあなたは大丈夫。主イエス・キリストに友と呼んでいただいた私たちは、主イエス・キリストと共に生きること、また主イエス・キリストのように生きること、そのことによって互いに愛し合う神様の家族として生きること、そのことを目指して信仰生活を歩み続けていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの朽ちるべき命に今日という一日を与えてくださり、私たちをあなたの御言葉を聞くことによって新しい一週間の歩みに押し出してくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。イエス様が私たちを友と呼んでくださり、私たちの救いのために十字架の道を歩んでくださり、そして十字架の死に打ち勝たれた恵みを覚えます。そのようにして神様の子供とされ、神様の家族として呼び集められた私たちは、どうか主の戒めに従って互いに愛し合いながら神様の家族として生きることができますように、私たちを強めてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌312番を賛美します。ご起立ください。
ご着席ください。共に聖餐を祝います。この聖餐には、信仰を言い表し、洗礼を受けて、主イエス・キリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会士の皆様の中で、まだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。配餐の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞、私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実と思って、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉、すべて重荷を負うて苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 もし罪を犯すものがあれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝賛をいたします。聖餐を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。聖餐を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。 感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。ご起立ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
お祈りします。御在天の父なる神様、十字架に思いを馳せるレントの季節、共に 集められて礼拝を守ることができましたことを感謝します。あなたは毎日おぼつかない足取りで歩む私たちに友よと呼びかけてくださいます。そのあなたの呼びかけにふさわしい歩みをこの新しい週も歩むことができますようにお守りお支えください。今捧げましたものをどうぞ清めてあなたの御用のためにお用いください。これらの願いと感謝、主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。
報告をいたします。伝統次男節のひとときを過ごしています。今年の白の聖日礼拝は3月24日、受難週専属木曜日聖餐礼拝は3月28日、イースター聖日礼拝は3月31日となります。主の十字架の極難を覚えつつ、祈りと献身の日々を歩みましょう。能登半島地震募金につきまして、3月3日まで、本日まで募金箱の設置をさせていただきます。今後のことは役員会で検討いたします。お祈りのうちにご協力いただければと思います。本日の集会です。礼拝後、ランチサービスがございます。教会全体協議会は9回書面配布となります。3月の定例役員会がランチサービス後に行われます。今週の予定です。3月7日木曜日、祈祷会が午後6時40分から行われます。3月9日土曜日は午後3時から礼拝準備となります。どうぞご参加ください。来週の集会です。午前9時から教会学校の礼拝分給。入門講座は教会学校の礼拝後。ランチサービスは礼拝後。そしてまた、ランチサービスの後12時30分から3月の定期教会総会がございます。そして総会の後に臨時役員会が予定されています。ぜひ教会総会ですけれども、厳重倍参会員の皆様はご出席をお願いいたします。出席できない場合は委任状を提出していただければと思います。出欠票を緑星ホールの掲示板のところに袋が用意されてますので、そちらの方に出席表を提出していただければと思います。他にご報告はございますでしょうか。
本日のお昼についてちょっとお話をさせていただきます。本日はお日の様の日でありますので、ちらし寿司とお吸い物と用意してございますので、もしお時間のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ緑星ホールの方で召し上がって良い交わりの時を持っていただければと思ってご案内させていただきました。失礼いたします。
正衛544番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声に願くは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上をもちまして本日の礼拝を終了となります。